笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、4月16日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
新野さん、はい、都会は桜がすっかり散ってしまいましたね。
はい、はい、
あれ、新潟行かれてるんですよね。
そうですね、来週ですね。
新潟、うん、あれはなんかまだつぼみ、
いやもうこの時間ではもう開花してますね。満開ですね。
あ、そうですか。
満開ですね。
まだ雪が、新潟の友達と先週会ってたんですけど、まだ雪が残ってるよとか言って、桜もまだつぼみだよっていう。
それいつの話？
あれ、先週末？
先週末ね、
はい、
今週の頭にはもうすでに開花宣言で、今週、ね、ちょうどあの放送のこのぐらいの時にはまあ満開、今週末は、ね、満開ですよね。満開状態、
うん、そうなんですね、うん。カラッと話を変えてもいいでしょうか。
何だったんだ。
そうです。
俺さ、先週のさ、はい、あのちょっと疑問があるんだけ ど、俺自分の名前の由来聞かれたよね。
聞きました、うん、
あれ何だったの。
あれはですね、うん、あの 先週のゲストの元気さんの名前の由来につなげたかったので、うん
う
ん、
繋がってないよねあれね。
新野さんの名前の由来に
触れてみました。え、だって桜の、あの、え、あの時何だっけ、何の話なんだっけ。
時も
桜の話の
かな、お酒かな、好きなお酒。
違う、全然違うよ。はい、
で、はい、
で、何ガラッと振って、
ガラッと変わって、場所はニュージーランド。
ちょっと待って、つながりが全然わからないんだけど俺は。
あ、そうですね。、うん、はい、
で、
いや今日の、ゲストに、あー、なるほどね、ちょっとつなげたいなと思いつつ、うん、はい、ちょっと調べてきたんですけど、うん、あのニュージーランドで、うん、オールブラックス、ラグビーの強いところですね、はい、うん、が試合の前にみんなで墓を取るんです、
うん、
あの、まあ、おたけびという言い方がいいのかあれですけど、こういろいろ発声しながら踊って、うん、で、もともとそれ戦の前にマオリ族ですね、ニュージーランドや あの辺りのマオリ族の人たちが戦の前にダンスをすると、
うん、はい、
はい、
で、
で、うん、そんな中ですね、うん、今日の
どう、ちょっと待って、
今日の、うん、方もダンスつながり。
そうか、じゃあ今日の達人は戦の前なんだ。
いい、踊るってすごくなんか自分も奮い立つし、見ている人たちも奮い立つかなと思うんですけれども、はい、今日もこんな形でお送りしたいと思います。
2分30秒のトークって結構難しいよね、
はい、
香りね、
そうなんです、
はい、ということで今週もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日のゲスト達人ナンバー39番、斉藤彩さんです。少しご紹介いたします。1976年静岡県生まれ、大学卒業後教育番組制作に5年間携わり、札幌のよさっこいソーランの取材を通じてムーブメントを作りたいと女性ばかりの広告代理店に転職、女性マーケットの広告企画業に携わった後、韓国ソウルへの留学を経てフリーランスで企画業を始められます。現在は専門学校の講師、保育施設のプロデュース、塾のイベント企画、 テレビの番組企画など幅広く企画業を手掛けられています。斉藤彩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。プロフィールで、ね、一番足りないところはね、あの新宿の駅前でチアダンスを踊ってるあのかの有名な斉藤彩さん。
そうでしたね。
それ言うの知ってました。
そこがなきゃわからないだろうっていう。でこれも編集なしでそのまま言っちゃいますんで、
はい、
はい、ってことで、斉藤さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今やでも注目ですね、なんかね。
いやでも別になんか私としてはただなんかこう毎朝ラジオ体操みたいなもんなんで、うん、
でもその斉藤さんの、あの新宿の駅前のダンスというかチアダンスでかなり勇気づけられてるサラリーマンもいるんじゃないですか。
どうですかね、うん、逆にその場ではあのなんかおばあちゃんがなんかあなた頑張ってねってこうなんかなんかよれよれな感じで言われたりとか、歩いてるその警備員さんとかに、うん、いや僕らの事務所に君の写真貼ってやるよとかって言って警備員さんいいのそれみたいな、どういう意味とか思うんですけど、割とそんな感じで応援されてるのが私の方がそんな感じですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あの今もテレビも出ました、新聞も結構ね出て、中国の新聞にも出てるじゃないですか、中国かなんかの新聞も
紹介、中国、
そうそうそうそう、
中国ってチャイナの中国ですか。
チャイナの中国、本国の新聞で紹介されたっていうのも記事見ましたよ、ネットで。
本当ですか、うん、私なんかこの間ロイター通信さんが来られて、偶然その1年以上連絡取ってない友達がドイツに住んでて、うん、いやさドイツでお前を見ると思わなかったよって電話かかってきてびっくりしたんですよ私が。あ、もう流れてんだと思うんですけど。
じゃあのぜひドイツの友達に、はい、あのメール送ってください。これあの世界各国どこでも聞けますんで、
はい、
実はこのポッドキャストね、はい、今ね足跡を調べるとイタリア、うん、ロンドン、サンフランシスコで聞かれてるらしい。
お
なんでドイツもちょっとね新しく、はい、でまあ、ネット上ねポッドキャストで聞けますんで、はい、ぜひお知らせください、はい、ということで、チアダンス斉藤彩と入れれば大体もうネットでできますかね今ね。
いやでも私そもそもチアダンスって言ってないところがミソなんですけど、うん、チアダンスとかやったことなくって、実はちっともやったことなく
て、すげえ、ちょっと待って、俺はチアダンスの得意な人だと思ったんだけど。
いや踊り自体はずっともう、うん、結構物心ついたかもしれない、はい、思えば最初の記憶から言ったら30年ぐらい踊ってるんですけど、うんうんうん、踊り自体は。ただでもチアダンスはやったことがなくてあの YouTube でこうチェックしてあ、はいはい、こんな感じねって人様の踊りを見てこんな感じっていうので、
ね、
はい、
へ、これでもね相当今なんか秘密な話を今放送してますよね。ほとんどのほとんどのテレビ見た人、
はい、
新聞読んだ人はあなんかチアダンスとかチアガールの、その過去の経歴がある人がそういう場所でなんかこう思いを持ってやってるのかなっていうね、いう想像はつくじゃないですか。
あ、そうなんですね、うん、
でもそれが今いやチアダンスやったことないって
でしかも例えばなんか私全日本女子チア部星なんですけど、うんうんうん、これってチア部ってとこがミソで、うん、普通マジでやってる人だとチアリーディング部とかじゃないですか、はいはいはいはい、だからチア部ってなんだよみたいな。
何なのそれチア部は。
いやなんかこう日本のビジネスマンを応援しようっていう。
あ、それ自分で言ってるのね、はい、そういうね
勝手に名付けて勝手にやってます
はい、そんなですね、斉藤さん今日お迎えして斉藤さんなぜこんなことやってるのかなっていうところをですね、はい、深く掘り下げてみたいなと思います、ね、今週来週よろしくお願いします、
はい、
で、斉藤さんその明るさはどうも静岡らしいですね。
あ、そうですね、だいぶラテンちゃラテンですよね
ラテンじゃ、日々君もじゃラテンってことだね静岡出身に悪人がいないっていうね、
そうですね、
うん、そうですね、
はい、
うん、
はい、
最も、路上生活者が多いのも静岡らしいですね。
そうなんですか、見たことないんですけど私静岡で田舎だから、
多いらしい
あ、そうなんですね私 の、 あの実家の三島っていうところは田舎すぎて、うん、路上生活ができないぐらい
浜松浜松ね、
はい、
そうそうそう で、まあ、そんなね、生まれ静岡からでこっち花小金井でも生まれてるんでしょ。
生まれたのは花小金井で、
花小金
井、うん、2歳から18までがその静岡なんですけど、
はいはいはい、じゃあ種はこのちょうどこの局の、ね、目の前
まさに、うん、武蔵野市です、
ね、武蔵野市、
はいはいはいはい、生まれ、はい、
で、で三島にしばらく行ってさ、お父さんお母さん の、 その仕事の関係で、
そうですね、うん、仕事で父の仕事で静岡に行って、うん、でまあ、青春時代はまあなんか中伊豆のなんか田んぼの真ん中で過ごしみたいな。
その頃の、まあ、子供時代の斉藤さんってどんな子供だったんですか。
あ、そうですね、子供の時から物心ついた踊りに関してですけど、家にレコードがこう父親のクラシックのレコードがこうあって、はいはい、うん、親に黙ってこっそりなんか 4歳の私がこう針を置くわけです。じゃーんって置いて、一、うん、人で朝から晩までなんか親がいない間にじゃーんじゃーんとかでチャイコフスキーとかで踊ってたんですよね、それが最初の記憶なんですけど、なんか、そんな子供時代なんですけど。
じゃあダンスはもともと大好きなのね。
多分本当に、うんうん、ただやっぱりその、なんていうんですかね、すごい負けず嫌いではありましたよね。今より全然負けず嫌いで、うんうん、
いや今でも十分負けず嫌い
です。いやいやいや、どうなんですかね。わかんないですけど、今はもうなんかちょっと糸が切れたみたいな感じになってるんですけど。そのそうですね、はっきり覚えてるのが中1の時に、うん、兄が2つ上なんですけど、うん、なんかあんまり勉強しない兄貴で結構意外と割とできるみたいな感じで、うん、兄貴を見ててあれぐらい勉強すればあんくらいになれるんだと思ってたら、うんうん、中学校で初めてこうなんていうかランキングをつけられる、お勉強でランキングつけられるっていうところ、
順位がつけられますよね、
はい、
ね、
うん、そういうことがあって、なんかどうも私は人並みに勉強したのでは人並みになれないらしいってことを佐藤君中1なんですよ。まあ、それが人並みかどうかどうか分かんないんですけど、やっぱり人の3倍努力しないと人並みになれないなって思ったのが中1でしたね。で中学高校はすごい勉強しましたね。だから高校入った時の夏休み、高校の1年の夏休み一番勉強したんです、人生で。何かっていうと、中学の時はそれなりにできると言われてこうチヤホヤされたりとかするじゃないですか。でもそれが高校に入ってみたらそういう人しか集まっていないので、自分は人より劣ってるってまたそこで思っちゃうわけですよね。で高校の1年なんて本当勉強しかしなかったですね。なんか青春はどこへ行ったって感じなんですけど。
そういう、じゃあ勉強ばっかりしたから当時なんかスポーツやってたわけじゃない、
はい、ですね、なんかそこの進学校だったんですけど、演劇甲子園とかに出るような学校で、演劇部ですごい真夜中まで練習したりとかしてて、なんかもうヘロヘロみたいな。
演劇甲子園もやり、ね、演劇部もやりながらその勉強もやりながら、
そうですね、
すごいですよ、
は
い、でもね、
あれはもうなんかもう神がかってましたね。
ほら学校って、学生時代って普通だと思うんですね、その感じてることが。8時半に学校に行って、はい、夕方まで授業やって部活やって、あと塾に行ったりとかして、またお付き合いがあると、なんかうちに帰るの11時12時だったりとかするケースがあるじゃないですか、でもそれってサラリーマンで言うと過剰労働だよね。
あ
サラリーマンの世界で言えば ね、 でも学生とかね、まあ、子供たちなんかね、塾から帰ってきて10時とか普通だと相当重いなんか残業してると同じような、まあ、それでも学生だからっていうことで。
そうですね、うん、でも学生の時はそれどころじゃなかったですね、やっぱり、その1年生2年生の途中ぐらいまでは割とそうやって夜中まで部活やったりとかしてたんですけど、2年の後半ぐらいからやっぱり本当1日自分が勉強してだけでも15時間ぐらい勉強してたと思いますよね、本当に。なんかあれはあの集中力は一体何だったんだろうと思うんですよね。それって今となってはその、いい大学入っていい会社入れば安泰だと思ってたっていう、そのなんていうんですか、洗脳、ある種の教育の洗脳によってなんかそれを信じてた、疑わなかったっていうことなんだと思うんですけどね、
一つ目のポイントだと思うんですけどね、その学校で一生懸命勉強して、いい大学で、いい就職、まあ大企業なのか公務員なのか、
はい、
これがその日本人の幸せのラインみたいな、
そうですね、
言われ、はい、未だにでも言う親は多いですよね。
いや、うちなんかまさに未だにそんな感じなので、もはや私に関してはもうもう何をしたいのかわからないと、勝手にしてくれぞという、もう本当に やっとでも30過ぎてですよ、なんか諦めたのが、私について諦めて。
でも逆に楽しくてしょうがないでしょ今。
楽しいですね、はい、あんま儲かんないですけど。
そこだポイントは。
でもサラリーマンに戻りたいとは全然思わないですね、やっぱり、
ね、で、まあそこで大学に入りました。大学どちらに行かれました、
東京外国語大学というところで、はいはいはい、朝鮮語、っていうと北の言葉っていう、北も南も言葉は同じなんですけど、朝鮮語を専攻してました、
じゃあ、まあ、いずれはその韓国とか北朝鮮とか、はい、そちらのその文化に触れないなみたいな、
ですね、本当は言葉が好きだったんですよ。日本語がすごい好きで、発言するってこと、例えばそのどこの国の言葉でもいいから自分でこうニュアンスで受け取ったニュアンスを日本語で表現したいと思ってたんですよね。で本当は何語でもよかったんですけど、その時言われてたのが中国、まあ、今でもですけど中国中国って言われていて、私人と同じ方向を見るのが嫌だったので中国が次ならその次は何だと思って選んだのが韓国なんですよ ね、
でも今やでもね、割とメジャーじゃないですか中国の。
そうですね、
たまたまね、僕はあの知り合い の、 その親御さんの、まあ、娘さんが、まあ、外国語系の大学に入って、 でその子から相談されたのが英語を専攻してるんだけども第二外国語を取るのにどこがいいですかと。で中国がいいとかいろいろ言われるんだけど、はい、やっぱミャンマーとかインドネあのなんだカンボジアとか誰もが手を出せないところがいいよって。
うーん
結局中国はもう大激戦区だし英語なんかもうね、もうごく一般的になってる誰もが手を出せないそのセルビア語とかなんかもうすごい誰もいないようなところに行きなさいって話をしたんだけどもほとんど親御さんからすると何言ってんだこの人はっていうね
まあそうですよねまあでもどっちにしても苦いは大してものにならないので苦いそういえば中国語やった気がしますもんな気がするってそのレベル
いや一応やってるのねでもね
ちょっとだけやりましたね本当に
で、まあ、メインは、まあ、日本語はもちろんだけども韓国語というか朝鮮語が得意という、はい、で今そうです、ね、もう普通に会話は
いやそのじうん、その大学卒業した時点なんか読めるけど喋れないみたいなので会社に入っていて、うん、でその小さい代理店だったのでやっぱり自分のスペシャリティがないとやっていけないなと思って、うん、もう一回勉強しようと思ったのがその留学したところなんですけ ど、ね、10ヶ月いる間にまあだいぶ喋れるようになりました、
うんじゃあ大学は、まあ、一応その専攻して卒業して、サラリーマンとか OL になります、
はい、
で最初に入った企業が放送関係ですか
番組制作会社なんですけれども、はいはいうん、ですね、企業を OL っていうよりもなんかもう AD なのであんまそういうイメージじゃないんですけど、
思いっきり作業をしまくりみたいな、ね、
そうもうあのジャージ
ー、ここのなんか空気が懐かしいんじゃないですか、
ね。そうですね、うん、こういう空気は割と慣れてるかなっていう感じなんですけど、うんうんうん、それもたまたま自分が大学時代にこう出る仕事をしてた、うん、ちょっとタレント業的なこともちょっとしてて、はいはい、その時にもうスーツ持って就活しながらで。うんはいはい、タレント業みたいなことをしていて、うんうん、その時に会った人が最近さどうしてるとかって言って連絡くださって、うんうん、いやなんかちょっとその教育番組だからそれなりになんか教授とかと付き合える人で探してんだけどとかっていう話で、うんうん、でまあ私面白そうとは思ったけど、うん、でも自分がやろうとその出る仕事をしようと思って泣いて断ってやってたので迷ったんですけど、
うんうんうん、
でもまあ行ってみたら結構騙されたと思って行ってみたら結構面白くてですね、うんうん、日々こうなんか何か形ができていくと嬉しくて、うん、で5年間続いたっていう感じですね。
こう企画も全部自分で
基本的にはレギュラーでやっているのは本当にあるものその企画はそれ文科省という話なので、はいはいはい企画をは向こうから来るんですけど、うんうん、たまたまそのディレクターが自由に作れる枠があってそこってすごい激戦ででも それこそ NHK を天下ってきた人が全部仕切ってるところなんですけど、うんうんうんうん、23年間こう、制作会社からなのはそういうのを上げたことがないっていう話だったんですけど私が初めてそれをやりまして、何十人もいる中で、それはちょっと自慢ですね私としては、うん、自分で新しいことを誰もやってないことをやるっていうのがやっぱり嬉しいですね、
うんうんうんそれを なんかその体験をするともうすごく刺激がもうたまらないというか、その蓋を閉めたまま生きていくことが難しくなるじゃないですか。
そうですね。なんかその日々こううりゃっていう、うんうん、そのアクセルの踏み感みたいな、うん、そういうのがやっぱりその時に体験できたので、うんうん、その場所をその会社の雇用形態としてはやれるだけやったと思って辞めてるんです ね。
そこはなんででも辞めたんですか。
でその私が一番撮りたかったものがよさこいソーランを作った人なんですけど、
ドキュメントみたいな感じで撮りたい。
そうですね、なんか特別講義という名の、うん、あのディレクターが自由に作る、まあ、カルチャー的な番組で、うん、一応社会学という切り口で、うん、そういうムーブメントを作っていくこと、それがどんな影響あるのか
っていう。聞いてる人たちはその、まあ、いわゆるその教育が目的で、
そうです、
まあ、
はい、
まあ、見てるというかね、
はい、
でよさこいソーランを撮りたかったと、はい、
撮りたくって、うんうんうん、で何を撮りたかったかっていうと、うん、その人が本当に20歳の学生の時に一人で300社歩いて1000万集めて始めたお祭りが、はい、15年な 10、まあ、10年ぐらいで10日間で札幌市に150億円を経済効果を生むような経済活動になって、であれだけ本当にそこに参加している人たちが生きてるって全身と思えるようなムーブメント、うんうん、それを作りたいと思ったんですよね、うんうん、なのでよさこいソーランを取材して、うん、被写体としてはもう私がこれは絶対だと思っているものを撮ったので、もう番組屋としては満足したんですよね、
うん、
で次にやりたいと思ったのがそのムーブメントを仕掛けるっていうことがやりたいと。
要するに取材する側だったのが、はい、取材をしてその達成感があって、
はい、
この当事者というかその逆側ですね。
そうですね、その、うん、そう取材されるされたいっていうわけじゃないんですけど、うん、その
メッセージを発信するという、
はいはい、
う
ん、発信する側になりたいと思ったんですよね、
うんうん、どんな思いを発信したいなとそんな思ったんですかね。
うん、生きてるのが嬉しいと思えるような国を作りたい、
うんうん、でそれはそこをでこう期待しなんか参加者がそれでそのいう種をこう受けて、はい、まあ、広がり りをこうイメージしてるわけですよね。
そうですね、うん、なんか本当にさっきの高校がその中伊豆の田んぼの真ん中って言ったんですけど、はいはい、すごいやっぱりその田んぼの真ん中何もないとこなんですけどすごい誇りに思っている、うん、でどっかでやっぱりなんかその田舎もん根性というか故郷に意識をみたいなのがあって、うんうん、でそのよさこいソーランだでその札幌で踊ってる人たちが、うんうん、そう名前も知らないような町の人たちが僕たちはなんとか、うん、なんとか町のなんとかです、はいはいはい、僕たちの町では昆布漁でどうたらこうたらでとかって言って、うん、その全身で自分のアイデンティティを誇るっていうこと、うん、その場所を、うん、そういう場所を作りたいなと思ってるんですよね、
うん、そんな感じでブワーッとこう走ってくるきてその、はい、サラ、OL 時代とか、
はい、
この挫折とかなかったんですか。
いやもう挫折しまくりというかそのテレビの時は結構思い切りやらせてもらって、うんはいはいはい、でその後転職した女性ばかりの航空代理店なんですけど、うん、そこがですねあの最初採用されていったその初日にですねあれ、ま、あの何ですかいや、ま、社長取締役の人に、うんうん、なんかそもそもなんかなんでこの会社に来たのと、うんうん、あなたこの会社で何ができるのと言われて、うんうん、私広告業界も初めてだし何ができるかもよくわからないし、うん、さらになんか私だったらテレビで始めたんだったらテレビ業界続けるわとかって言われて要は全否定なわけですよえってそう思ったんですけど今だったらなんかいやいやそういやわかんないですけど頑張りますじゃないですけどなんか何か言えたと思うんですけど、うん、その時もびっくりしてしまってですねみたいなその固まり始めてもう初日から、うんうん、だからその2年間ぐらいいたんですけどやっぱりもう本当どんどん萎縮していくばかり で、うんうんうん、で新しいことを仕掛けたいから広告のプランナーになったつもりだったんですけど、うんうん、やっぱり去年の企画書を見て同じように書いてくれればいいかみたいなことだったりとかして、うんうんうんでも今だったら理路整然といや今こういうムーブメントがあってこういうことが必要だからこうなんですよって一応ダメでも言えるんですけどその時は言えなかったんですよねやっぱり怖かったしっていうことがずっとありましたね2年間ぐらい、はい
そんなね、時間もあっていよいよその新宿デビューというかを迎えるわけですけど、はいこの続きはですねまた来週、ゆっくりとお聞きしたいと思います。まずは前半こんなところでありがとうございました。
ありがとうございます。
読書の達人。
はい、前々回の放送でプレゼントを紹介した久保さんの本ですけれども今日が締め切りになっております。残りわずかです。ぜひメールにて応募ください。
まだ間に合うってことだよね。
そうなんです。
今からでもね。
そうなんです。フォローありがとうございます。そんな優しい日比さんのコーナーです。読書の達人日比さんよろしくお願いします。
はい、今週は、社長が変われば社員は変わるという本を、紹介させていただきます。多分出たばっかりですね。僕これ発売と同時ぐらいにアマゾンに注文して、読み終えたばっかなんで出たばっかりの本なんですけど、ホッピービバレッジの社長になられたんですね、石渡美奈さんが、書かれている本をご紹介させていただきます。ホッピーさんはもう創業100周年を今年迎えるということでその100周年に合わせて、これまで副社長として、会社の改革をに、尽力してきてたですね、石渡美奈さんが書かれた本です。女性の、まあ、3代目ですよね。で石渡さんはその自分 の、まあ、あのおじいさんが創業したホッピーという会社でお父様がずっと経営された会社を、まあ、継ぐわけですけど、それ以前はまあ普通に OL というか一般の会社で働いててで、まあ、会社に戻った時にそのまあ会社のあり現状というか、これは改革しなきゃいけないということで、まあ、あのその会社を変えていこうというその機関の活動というんですか、取り組みがまとめられているのがこの本になるんですけど、なかなかやっぱりその、まあ、長い歴史のある会社ですので、まあ、いろんなこうしがらみとかこうマンネリみたいなのがこうあってなかなかこうこのままでは本当に危ないというところからこう7年間で売り上げをこう4倍にしたと、その、まあ、原動力になったのがその石渡美奈さんということで、まあ、数々の失敗談だったりこう苦労をされたお話が、書かれています。まあ、なんていうんですかね、そのずっと変革のこう時間軸に沿ってこう書かれてるんですけど、物語調査が非常に読みやすい、本ですし、例えばまあ2代目の経営者の方とかあるいは3代目の経営者の方とか、まあまあ別に創業者でもないかな、とにかくまあうちの会社をこう変えたいと いうふうにようなこう思ってる方であれば、読んでみられると参考になることが多いと思います。実際にその皆さんが、どういう思いを持って、どういう取り組みをされて、でどういうところで失敗してるとか、どういうところでこう改革の手応えをつかんだとか、そういうことがこう本当にリアルにこうなもうなんか実名でというか、いろんな社員の方の名前とか、こういろんな関わったあの、まあ、武蔵野さん有名ですけど、あの武蔵野さんの小山社長なんかもこういっぱい出てくるんですけど、リアルにこう書かれてますので、非常に参考になると思います。若い2代目3代目経営者の方、ぜひ、読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、本日ご紹介した本は、社長が変われば社員は変わる、ホッピービバレッジの石渡皆さんが書かれた本ですね。ぜひ読んでみてください。以上、読書の達人でした。
はい、斉藤彩さん元気な方ですね。
リスナーにも。
タモ
ちょっとさ、一応リスナーに声かけした
ら、そうですよね、あのすごい元気な方で、うん、ですね、うん、すいません、すごいくだらない話をしてもいいですか。
印象、
ぜひ、
また嫌
い、印象ね、あのね、韓国語を勉強された経験があって、はい、っていうんですけど、あの日本人って海外に行った時に、うん、何人って言われた時に何人って言われたら嬉しい、うん、
あでも私は絶対やっぱり日本人なんですけど、それ多分日本人はみんなそうだと思うんですけど、
いや意外とあやさんの顔立ちって日本人でも OK だし、ちょっとこう韓国人でも、
あよく言われます、
OK だし、まあ、中国人の美しい系、美しい
系、
なんか割と台湾とかもよく言われますね。
あ
そういう意味でいくと、ね、こうグローバルだからこそロイター通信にも取り上げちゃった
りそんなことないだ
ろ
う。それ違うでしょ。顔つきじゃないと思うんだね。それだけ突飛なことをやってね。
そうですよね、うん、取り上げられるって。
彼女はクールビューティーなんでしょ。
そうなんです。
昔 の, その山口百恵とかでこう、うん、雰囲気がね、
いや そんな、そうですか。
写真見た時なんかそんなことだと思うけどね。
そうなんですよね。
でもどっちがクールビューティーのことでしょ。そんなことない、
うん、ラジオだけですかね。
で、
はい
はい、で何ネタがあったの。
ネタはですね、うん、来週に撮っときたいなと思って。
そうか、
そう大事に。
あそう、さっきのさ、ニュージーランドで突然出たと思ったんだけど、なんか
あそうなんです。ニュージーランドは
こう布石があった
んだよね。そうなんです。一応得意分野で1年間だけワーホリで、う
ん、
あの行ってたんです、ね、
ワーホリってちゃんと
ワーキングホリデーで行ってたんです。その1年間あ行ってた時にオールブラックスの試合でハカを実際見たりとか、うんうん、あと本当マオリの人たちがこう民族衣装で踊ったりとかいうのを見てたので、
それを導入って言うんだよね。
そうなんです。
それがあってダンスがあってつながっていくでしょ。 そこがズバッと消えてまあいいかな、そういうのね。はい、いうことでですね、また来週も斉藤さんのその秘密に迫りたいと思いますので、
はい、
また来週もお聞きください。今週はこのところですね。はい、じゃあ皆さん良い週末を。
さよなら。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？